どうしてであろうかと言いますと、彼女は何一つ包み隠さず、ありのままの状態を、結局自分の困った状態をあらわにしたからです。私たちもまた同じように、どんな困ったことがあっても、その時こそ、主イエス様の身元に行き、そのことを包み隠さず、主に落ち明けると、罪とがを許され、束縛から解放され、用いられる器となります。かつての空っぽの、空っぽであった器は、用いられる器に変えられたのです。まあ、イエス様こそが、我々の、まあ、手のエリシャです。私たちは空の器であり、けどイエス様はその空の器を満たしたいと望んでおられます。イエス様の弟子たちはそれを経験しました。ヨハネ伝一章中六節、私たちは皆この方の満ち満ちた豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けたのである。だから彼らは満たされ用いられた器となったのです。イエス様は私たちをも満たしたいと切に望んでおられます。預言者エリシャはヤモメが自分の持っている器だけを満たしてもらうだけではなく、他の人々の器をも枯れてきて満たしてもらうようにと言いました。同じように私たちの場合も、自分だけが満たされるだけではなく、いろいろな問題で苦しみ悩んでいる人々もまた満たしていただく、根本問題を解決していただくことです。私たちだけが満たされればそれでいいというのではなく、他の人々もまた満たされるようにと主は願っておられます。よく知られている詩篇の81編の一節に、私があなたの神主である、私はあなたをエジプトの地から連れ上った、あなたの口を大きく開けよう、私がそれを満たそう。イエス様は私たちにほんの少しのものだけをあげたいとは思わず、完全に満たしたいと願っておられます。残念ながら多くの人々は祈りを通して口を大きく開けようとはしませんし、また主が私たちを豊かに満たしてくださるまで辛抱強く待とうともしません。ヨハネ伝の中でイエス様は、まあ、ある召使いたちに水亀に、まあ、水を満たしなさいと言われたので、まあ、彼らは躊躇に従いまして、水がめを縁までいっぱいにしたと記されています。その時彼らが、まあ、必要なのは葡萄酒だったんです。水じゃない。水いっぱいにしても何もならないと思ったならば、それは全く意味のないことになってしまったでしょう。彼らは人間的には主イエス様の命令を理解することができなかったんですけど、主のご命令でしたから馬鹿らしいと思われることをしたのです。まあ、この躊躇の通して彼らは奇跡を経験し、豊かな満たしを受けたのです。まあ、要求されていることは、私たちが素直に信じ、主の要求に躊躇に従うことだけです。これこそ、自分が満たされ、さらにまた他の人々のために用いられる秘訣です。少しだけの満たしで満足せず、縁まで満たしていただくことを主は望んでおられます。私たちも主よ、どうか豊かに満たしてください。こういうふうに口を大きく開けて叫ぼうではないでしょうか。まあ、聖霊に満たされることは要求されています。すなわち聖霊なる主に支配されることです。私たちは聖霊の働きに対して まあ、3つの異なった態度を取ることができます。まず第一に聖霊を全く無視することができます。信ずる者もイエス様を信ずるならば誰にでも聖霊が宿っています。けども問題はそれが聖霊の宮であるか、あるいは聖霊の牢屋であるかということです。なんと多くの兄弟姉妹は御言葉に正しく向かい、聖霊の働きと導きに正しく従うことをしていません。すなわち小さい問題として自分が決定権を持ち、聖霊は全く無視されているわけです。2番目の態度は聖霊を部分的に受け入れるということです。すなわち言葉を書いているならば、聖霊が信者の全支配権を持つということではなく、部分的な支配権を持つということです。そのような場合には聖霊は単なるお客様としてよそよそしく取り扱われるのです。主に自分が支配し決定し、時々御心は何かと尋ねるに過ぎないような信者が少なくありません。そのような生活の結果は決して幸福な生活ではなく惨めな生活です。聖霊を受け入れる第三の態度は、聖霊に全てを明け渡し、聖霊が全ての支配権を持つという態度です。この態度を取る人は、まあ、次のように証しすることができます。生きているのはもはや私ではなくキリストですと。まあ、聖霊に満たされることはもちろん感情の問題ではなく意志の問題です。すべてを主に明け渡したとき初めて私たちは聖霊に満たされるのです。したがって聖霊に満たされるための前提条件は、まず第一に、まあ、献身、すなわち自己否定であり、第二に主が支配権を持ってくださった事実を信じ確信することです。また感謝することです。言うまでもなく、これは私たちの決断にかかっています。私たちは聖霊に満たされるまで待つ必要はない。私たちが心を開いて全てを主に明け渡しさえすれば、満たすことを常に望んでいる聖霊は直ちに私たちを満たしてくださるのです。大切な質問とは次のものでしょう。聖霊に満たされているかどうか、どういうふうに知ることができるかということなのではないでしょうか。まあ、答えはガラテア書5章22節でしょう。しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、知性です。聖霊が支配できるならば御霊の実は啓示されるのです。これは決して経験ぶった宗教家、あるいは宗教的な人の努力の結果ではなく、まさに御霊の働きの結果です。御霊の実です。もし私たちが自分の弱さと空虚さを意識して歩むならば、主が信仰の中枢により満たしを与えるということを経験します。何も持っていないから明かしすることができないという人もいますけど、自分の考えや感情は大切なのではない。主語自身が我々の泉であるからです。私たちが主にだけ頼れば、主は私たちの空気を必ず満たしてくださいます。結局我々の空気は主の力、よみがえりの力を必要とします。私たちの持っているものが大切なのではなく、主が何であるかが大切です。また私たちはもうすでに受けた祝福はそんなに問題ではなく、 私たちがこれから起こる見たしが問題です。主は私たちによみがえるの力を与えようとしておられます。この見たしはいっぺんにやってくるものではなく、だんだんにやってきます。すなわち私は今満たされている、この状態はいつまでも続くということはできませんけども、その満たしはすなわちよみがえるの力は私たちは必要とするとき必ず信仰の集中により主から与えられることを経験するようになります。最後にちょっと二人の子供のためにみんなと一緒に祈りたいと思います。まず佐藤亜希ちゃんですけども、ちょっと前に来てくださいますかね。まあ、アメリカから来てる、まあ、佐藤ひろみ姉妹の子供です。それから熊谷祐介君、まあ、健吉と直美姉妹の子供ですけども、どこにいるのでしょうかね。旧約聖書からちょっと一箇所を読みいたします。ユダの人々は全員主の前に立っていた。彼らの幼子たち、妻たち、子供たちも共にいた。結局昔はやっぱり幼子たちも子供たちも非常に大切にされていたのです。イエス様ももちろん同じ態度を取りました。さて、イエスに座っていただこう、まあ、イエス様によって祝福されてもらいたい人々が子供たちを身元に連れてきた。